代わって品川区議会公明党塚本義弘議員の質問です。防災対策について、区は住宅の耐震化目標を 95% とし、耐震改修などの助成をしていますが、補強工事の費用負担などの課題があります。部分的な耐震改修を段階的に実施することで費用負担を軽減し、可能な範囲で倒壊リスクを減少させることができるのでは。
段階的な耐震改修は耐震性の向上にはなりますが、倒壊から守ることにはなりません。費用が高額で改修に踏み出せない方に品川シェルターなどの周知をします。
コミュニティ FM は地域に応じた情報を提供できるメディアとして近年注目を集めています。災害時の情報発信について区の評価は、
少人数体制で地域の実情に即応した情報発信が可能であり、災害時の情報伝達手段として有用なものと認識しています。
品川区事業継続計画は、発災時の区役所機能の継続と早期復旧の実現のため策定されました。平成24年の策定以来改定されていませんが、本年度に見直しを行うのですか？
今年度末を目途に修正を進める品川区地域防災計画を踏まえ、次年度以降に見直しを進めます。
障害児者の支援について、医療的ケアが必要な障害児者の短期入所施設は区内にはありませんが、小規模多機能型居宅介護施設や特別養護老人ホームにおける受け入れの課題は、
医師が常駐していないため、障害特性に配慮した医療ケアの実施は難しいと考えます。
医療ショートステイ事業を障害児者にも適用することの課題は、
課題はベッドの空き状況や、医療機関側の体制整備などが挙げられます。現在、区内医療機関に事業協力の打診をしています。
障害者が地域で自立して生活する環境が法律や財政面で整備されていく中、障害者と家族が望む地域生活の実現に向けた支援策の強化が必要と考えますが、今後の区の施策は？
区は地域生活支援拠点の整備を進めています。平成30年度に創設される自立生活援助の活用も視野に入れ、地域生活を支える仕組みを検討していきます。
介護地域包括ケアシステムについて、区では介護度が改善した場合に奨励金を交付していますが、総合事業でも介護予防効果に応じて報酬の上乗せを検討すべきでは、
客観的な効果測定が難しいと考えます。
地域包括ケアの鍵となる多職種連携の調整推進の役割を担う担当課を設置し、介護と医療の双方に専門的スキルを持つ保健師などの人材を配置しては、
今後さらなる連携を図るために介護・医療部門を調整する担当についても検討しており、専門職の配置は検討の中で適宜判断していきます。
区は多職種連携システムを本年度新規に開発しますが、医師会や福祉関係者に丁寧な説明や技術的サポートが必要では、
医療に際して共有すべき情報や運用面での詳細なルールなどについて各分野から意見をいただきながら検討しています。
住宅政策について、平成31年までにはすべての建設型区民住宅の家賃制度が終了し、所得階層の低い人によっては4万円を超える家賃上昇となる場合もあります。安定した入居率が維持できるよう適切なマネジメントが必要では、
周辺の家賃相場の把握などを通じて使用量は適当と判断しています。引き続き適切な設定となるよう検証していきます。
平成29年度予算で空き家改修に300万円を計上し、公共目的による有効活用を図ろうとしていますが、進捗状況は、
空き家所有者と活用意向のある町内各課などとのマッチングに取り組んできましたが、双方の調整が整わず、現時点で実績はありません。
区における居住支援協議会設置に向けた検討の現状は、
都が主催する協議会に参加して情報収集などに努めており、区の実情に応じた協議会について引き続き検討を進めます。
品川区議会公明党塚本義弘議員の質問でした。